人生が大きく変わります。人生のショーなんですよ。私だからじゃないんですよ。物事を本当にシンプル。成功するんじゃなくて、楽しくハッピーで成功することですよ。
いや、盛り上がってきました。たくさんのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ナビゲーターを務めさせていただきます、フォレスト出版渡部です。よろしくお願いします。
同じくナビゲーターのフォレスト出版の淵野です。よろしくお願いします。
サジン長鳥です。
はい、ではまあ第2回なんですけれども、本当に第1回の動画をご覧いただいた方からもう本当にたくさんのコメントもいただいて、やっぱりすごくその期待していただいている。
嬉しいですね。それだけコメントがこれだけ来ると、ね、いいですね、皆さんすごいかなりモチベーション上がってるみたいですね、コメント見ると、
そうですね。前回ですね、お届けした動画をご覧いただいて、その人生を変えたり成功するためにそのマスターマインド、メンターが重要だっていうことは、お分かりいただいたと思うんですけれども、じゃあ次にじゃあそのメンターマスターマインドを手に入れるためにはじゃあ何をしていけばいいんだっていうところも気になってくると思うんで、一体どんなことをしていけばいいんですかね。
そこは思考パターンと行動パターンを変えることなんですね。
思考パターンと
行動パターンを変えることなんです、
行動パターンと思考パターンっていうのは、具体的に言うと、どういったことなんですか。
思考パターンというのが今までの思考とかマインドセットじゃなくて、やっぱりそのマスターマインドと出会うためでも、その自分の思考パターンというかそのマインドセットで考えていることとかをやっぱり変えていくことっていうのがすごく大事なんですね、そこで思考パターンというのが今までの思考パターンじゃなくて、今後自分が例えば今まで考えなかった枠にはまってない部分で物事を考えるということがもう思考パターン的にもう変わってくるんで、そこを思考パターンを変えていく、で行動パターンというのがもうアクション的にどう変えていくかという、アクションを今までよりもより早いとか誰と出会うとかというところでもやっぱりいろんなアクションが変わってくるんで、だからその行動パターンともう自分の思考パターンをとにかく変えていくということで、自分の人生のそのサイクルがどんどん差がついてくるんで上がってくるんですね。
なんかその例えば無意識っていうか潜在意識的にその普段から自分が取ってる行動とか考え方みたいな意味合いですかね。
そうですね、私の場合はどっちかというと昔自分で思考パターンがあんまり変えてない時の自分だと、朝出る時もそのまま何もぼーっとせずに、もうなんていうかもうぼーっとした自分のままでそのまま出て、もう次のゴールは何かと、電車に乗ることがゴールだと、電車に乗って会社に時間通り着くのがゴールだと、というのが自分の思考パターンでしたね。今は朝出たらとにかくもう自分の例えばこれから先々のゴールにレバレッジかけられるとか、うまくできることとかをもう朝出るタイミングでも考えてるわけですよね。今日達成しようとか、今日1日でこれを達成しようとか、これをこうしようとか、だから1日1日の達成に対して生きるように変わったんですね。前の思考パターンはもう朝会社行く、会社で仕事する、夜何時頃帰れる、昼何時頃ランチできる、それが思考パターンでした、
なるほど。
でだから給料もらって終わりみたいな。
ただいきなり思考パターン行動パターンとか変えていくっていうのは結構難しくないですか。いきなり
難しいですね。
なるほど。どう難しいって言われると終わっちゃうんですけどどうすればいいんですか。
そこはどっちかというと、人って1日1日 1% の改善できてるかどうかが大事なんですね。
なるほど。
人って1日1日でちょっとずつ改善していこうとか、例えば人脈の改善とか、自分の行動の改善とか、あるいは自分のゴールの改善とか、いろんな改善があると思うんですけど、そこで自分が1日1日そういう改善をしてるかどうかが重要なんですね。でしてる人としてない人の差がすごいつくんですね。1日 1% 改善してると年間で38倍ぐらい差がつくんです、やってない人。
なるほど。何もしない人だと、1だったらそのまんま 1×1 でもずっと1のまんまかもしれない。
そうですね。で考えてみてください。例えば子供でも、例えばじゃあここ行ってって言うと、もう一人の子供にもうちょっと先行ってって言うと、で次もうちょっと先行ってって言うと、やっぱり改善されてるわけですね。けど一人はもう改善されてない、もう自分のいつものペースで行って戻るみたいな、何の差もつかないというか、もうゼロですよね。 でもう一人はもう次々とちょっとずつ増やしてる。運動もそうじゃないですか、はい、運動する時って1日3日間ちょっと努力してじゃあ4日目ちょっと良くなるじゃないですか、うん、けどしない人はそのまま丸1ヶ月動いてる、うん、スポーツもそうだし、うん、練習どれだけちょっとずつするか改善もどれだけするかっていうのが別に 1% ですよ、うん、僕が言ってるのが1日 10% 改善しようって言ってるわけじゃないですね、うん、1% です、うん、例えば今までは本全く読まなかった人が今日1日10分だけでも本読んでみましょうということなんです、
うんうん、なるほど。
10分って別にシャワーから出た後出る前とかお風呂にこう座ったままとか、うん、トイレとかどこでもできるじゃないですか、うん、じゃあ1日なんというか自分のためになる本とか情報を見ようというのが、うん、別にネットでも5分でできるじゃないですか、うん、
なるほど。じゃあ誰でも、まあ、最初のステップとしては誰でもできるようなものから、
誰でもできるような、いきなり難しいステップじゃないですよ、うんうん、いきなりなんか自分が例えばなんか5000人の会社で働いて5000人の会社で働いてそこの会長にいきなり会おうとするんじゃないですよ、うんうん、
まあ、それだとかなり難しい
ですね。難しいじゃないですか、うん、だから 1% の改善というのが今日上司と会ったら笑顔で、今までは挨拶しなかったけど、うん、笑顔で挨拶から始めるということですよ、うん、で1週間経ったら上司に一緒にランチしていろいろ教えてくださいということのちょっとしたアプローチができるように変わったというアプローチの仕方の思考パターンですよね、行動パターンですよね、はい
はい、確かに1日じゃあ今日は笑顔をずっと絶やさないとか、うん、でじゃあ ずっとそれ続けて10日目にまた別の上司とランチ行くとか、うん、そうするとやっぱり30日を変わって
きそうですね。30日変わってきますよね、はいはい、で1年間でやっぱり38倍差がつくんですよ、うん、で全くやらない人ってできないじゃないですか、うん、例えばじゃあ今日 1% 改善するために朝8時家で出る習慣がもう毎日あると、はい、じゃあちょっと運動したいと、うん、健康の 1% 改善したいと、うん、だったらじゃあ7時50分頃ドアから出れば10分ちょっと早いウォーキングができるじゃないですか、うん、10分ちょっと遠回りしても駅行けばいつも8時出てる時間と同じ時間に着くわけですから、うん、10分行きと帰りで10分ウォーキングし始めれば20分なんですよ、うん、今までそれを改善してないから健康にもなってないということですね、うん、だからこういうことを思考パターンと行動パターンで変えていくということですね、
うん、なるほど。そうですよね。そのじゃあいきなりじゃあ2時間ランニングしようって言っても絶対できない、ね、
ただいきなり今日からダイエットしようって言ってもダメじゃないですか、
うんうん、だいたい1日2日激しくやっても
らいます、うん、激しくやってで3日目はヘトヘトじゃないですか、うんうん、はい、ああもう俺はダイエットダメとか、うん、でもうどうなるかというともうリバウンドしちゃうとか、うん、ね、うん、そうです。だからそこで何が大事かというと、じゃあご飯の食べてる分の1割カットするとか、うんうん、2割カットするとか、うん、はいはい、ね、アルコールが好きだったら今までは夜飲みで3杯飲んでたけど、じゃあそれを2杯にするとか、じゃあビール飲むけどハイボールに変えるとか、改善じゃないですか、はいはい、そのまま飲みの場も行けるし、そこで改善してるわけですよ、
うん、なるほど。じゃあそういった思考パターンをこうちょっと変えるっていうことから始めないといけないっていうことですね。そうなんですよね、
うんうん、38倍差がつくってお金で考えたらすっごい違い、
実はすごい大きいんですよ。
すごいとんでもない違いじゃないですか。
とんでもない数字です ね。
だからそれを行動でも同じになるんだったら、本当そのやってない人とやってない人ってめちゃくちゃ差がつきますよね。
全然差がつきますね、うん、やっぱりなんだろう、その人間ってちょっとした改善しようと意識しただけで、うん、やっぱり変わるんですね、うん、今日こうしようって思っただけでその 1% の改善に入ってるんですよ、うん、けど全く今日は何も得られない、何も得らないという発想で動き出すと、別にそのまま出て帰るみたいな形で、もう1日がそのまま終わっちゃうんですよ、ね、けど 1% の改善、今日も何かしよう、今日も何かしようって、今日も何かしようってなると、もう38倍の差がつくんですね。大きいんです。
すごいです
よね。例えば意識して毎日100円入れるってなったら違うじゃないですか。じゃあ意識して毎日1000円入れたら月の銀行にちょっとお金増えるじゃないですか、うん、けど意識も何もせずに何の思考パターンも変えずに、うん、毎日100円とか1000円とか1万円を 飲みに使ってたら減りますよね、
うんうん、そうですよね。だからその何もしないどころか、例えばじゃあ悪い思考パターン持ってたら逆にすっごい悪いってこと
ですね。改善の逆ですよね、
うん、どんどん悪くなっちゃいますね。
そうですね。で 1% の改善ってちょっとした 1% でいいんですよ、うん、10% とか 20% 無理するから 10%20% の改善になっちゃうんですよ、
うん、
今日1日ダイエットバーンとしちゃおうみたいなところじゃなくて、うん、ちょっとした改善ですよ、
うん、
それが38倍の差がつくんです、うん、最初はゆっくりだけどもうドーンと上行きますから、
ね、そうですね。だって変な話が 10% 頑張って1日改善してそれで終わっちゃったら年間でだって 1.1 倍しか成長しないってことですよね。
そうなんです、うん、だから私はよくメンターとかそのマスターマインドで言ってることはそれなんですよね、
うん、
マスターマインドというのはやっぱり多くのその仲間とかと出会うときにやっぱり彼らの思考パターンに入るんですよ、
うん、
彼らの思考パターンに入るとあ彼らがこういうことをしてるんだという、じゃあ彼の思考パターンに気づいたことも改善なんですよね、
うん、
だからメンターにもそういうふうに例えば言われてメンターがじゃあ諦めない一日を作ろうという、
あそういうフレーズがあったんですか。
そういうふ、ね、そういうふうに言われたんですよ、うん、一日の中で自分が諦めない一日を作れと、
うん、
その諦めないというのが今までしなかった行動を諦めずにちょっと動くだけで 1% の改善になるわけですよ、うんうん、
それは結構すごいいいアドバイスですね、
うん、そうなんですよ。
一日だけまずは諦めないっていうような形だとやっぱりいずれ全然諦めない自分っていうのを作れる、
ね、そうなんですよ、うん、だ私が隠居財閥に言われたのが、自分のメンターに言われたのが、もうとにかくあなたは1週間ね自分の資産について考えたことはあるかというと改善じゃないですか、
はいはい、考えなかったことが
考えなかったことを考えに切り替わったんです、うん、じゃあ切り替わったということは、前は1週間に1時間考えようというのになったけど、1週間考えるようになるとなんか1日別にちょっと1回考えてもいいなって変わるんですよね。
あじゃあもう思考からさらに体も変わっていくっていう形までなっていくんですね。
もう変わりますね、うん、体がもうそういうふうにできてしまうというか、だからその思考パターンとか行動パターンというのはもう本当に私の場合はそのマスターマインドとメンターですごくやっぱりそこで影響されたという、だからすごい重要な部分なんですよね。
すごいですね。こうもう無意識で成長していける体質になるっていうか、
そうです、
もうどんどん
そうです、ねね、改善じゃなくてなんか改善がついてきちゃうという感じですよね、うんうん、自分の体が改善するような体に変わっちゃうということですよね、うん、もう諦めない姿勢が当たり前になっちゃうとか、うん、なんで諦めなきゃみたいなとか、
うん、
普通ってなんか金曜日例えば飲みに行ったらもう7時の時間か8時の時間もう店いっぱいだろうって感覚じゃないですか、
うん、
けどちょっとじゃあ連絡してみようとか、うん、お願いしてみようって気持ちに変わるんですよ、うん、1% の改善に変わったから、うん、普通だったらもう混んでるとか、
うん、
じゃあ土日なんかすごいでかいショッピングモール行ったらもう駐車場いっぱいというのが多くの人の考え方なんですよ、
うん、
けどじゃあちょっと行ってみようとか、例えばお盆の時期とかそういう年末の時期とか羽田空港とか成田空港って駐車場いっぱいになるわけですね、
うん、
駐車場いっぱいになるけどじゃあそれを意識するようにとか改善するような考え方を持ってると、うん、じゃあちょっと 前に予約しておこうとか、
うん、
あるいはじゃあ混む時期だから改善というマインドを持ってたら朝早く出ちゃうとか、
うん、
けど改善してない人はギリギリで行くから駐車場見つからずに、うん、もう飛行機逃しちゃうとか、だから改善してないということですね、うん、だから改善マインドになるとそういうところでちょっとした成功体験があちこちできるんですよ、
うん、
でそれがビジネスに変わったり、うん、お金に変わったり資産に変わったり人間関係に変わったり、うん、人脈に変わったり、うん、だからそれが私にとってはメンターともうマスターマインドで、
うん、
その改善レベルがもう38倍の差もつくんですよね、
うん、すごいですね。やっぱりそのすごい変わりたいけど変われない人ってやっぱ一気に変えちゃいたいってどうしても思っちゃいがちじゃないですか。
そうなんですよ。例えばね、どっかへ例えばみんな宝くじ買いに行くじゃないですか。みんな一気に当てたいんですよ、
うんうんうん、
だから一気に当てたいという気持ちがあるんですよ、
うん、
今日もダイエット一気にしましょうみたいな、
うんうん、
今日も一気に頑張りましょうとか徹夜やっちゃいましょうとか、うんうん、けどちょっとずつ改善やるともう気持ちよく、私一番最初言ったじゃないですか、楽しく見ましょうとか、
うんうんうん、
映画見たいに見ましょうとか、ポップコーン食べながら見ましょうとか、だからその ワクワクの気持ちを出すためには 1% の改善でいいんですよ。みんな自分のこと悪いと思っちゃうのは一気にやろうとするからなんですよ、
うん、
そこが一番の失敗のもとになっちゃうっていう、ね、
そうなんです。例えば英語を学ぶにしても、 1日で100単語学ぶとかね、うん、5単語でいいですよ、うん、もう Good morning, good evening, good afternoon、うん、Hi, hello でいいんですよ、うんうんうん、この5つじゃないですか、うん、シンプルじゃないですか。
そうですね。
けどこれを20も30も単語を覚えようってなると重いんですよ、うん、
やるの自体嫌になっちゃうんです
ね。そう、やるのが嫌になっちゃうんですよね、うん。
今お話しいただいたようにやっぱその、まあ、マスターマインドを作ること、メンターを見つけることっていう意味でもその思考パターンと行動パターンをその 1% ずつ改善していくっていうことがとても重要だってことが分かったと思うんですけども、じゃあ次は実際に、そのサチンさんからその思考パターンですね、思考パターンをじゃあどうやっていったら変えることができるのかっていうのをお話しいただきたいと思います。
そうですね、昔は私はすごい難しい思考パターン、複雑的な思考パターンを持ってたんで、あんまりなんていうかもう簡単に諦めてたんですよね。で、私メンターに言われたのがやっぱり諦めない姿勢を持てと。で、メンターに言われたのが人間って諦める姿勢を持ってたらまず電気がないですよね。まず電気がない、飛行機がない。エジソンって1万回失敗して電気を発明したんですね。それは諦めない姿勢ですよね。で、人間って諦めてしまうからそこの思考パターンがそこで止まっちゃってると。だから私は例えば事例で言うと、よく例えばホテルとかいろんなところでラウンジでコーヒー飲んだりしますよね、うん、あるまあ高級ホテルって何言ったかというと、なんかもううちは1万2兆とか2万ぐらいのお茶代とか払ってるのに、でホテルは2時間の駐車代しか出せませんと、うん、でそれも1人とか2人にしか出せませんみたいな、けど4人車持ってたら困りますよね、うん、それぞれ欲しいですよね、はい、だからそれがサービスじゃないですか、うん、でそれで普通だったら、あ、そうなんですか、分かりましたって変えて、このホテルはもうちょっとできないなという考えを持って変えちゃうじゃないですか、うん、でその場所も使えなくなるとか気持ち的に、うん、
はいはいはい、
じゃあ私の場合は何するかというと諦めずに交渉するんですよね、うん、いや4人で来てるしホテルに来てるし知らないし聞いたことないし、他のホテルでもちゃんと4時間とか5時間駐車料くれますよと、ちょっと上司と話してみてくださいと、ってなると相手も上司に話して、で私はちょっと改善して諦めない姿勢でメンターから学んだことをトライしただけで、それで解決できたわけです。それでもらえたわけですね。だからそこで何が大事かというと、もう無理を分かっててもチャレンジするということはタダなんですよね、
うん、
お金かかるわけじゃないですから。
確かにまあ気持ちの問題ですね。あーってなるのか、
あーとなるのか、ちょっとトライするのか、うん、だからトライした結果良くなったわけです、
うん、だからその壁、まあ、ちょっとした壁の時もあるし大きな壁もあるとは思うんですけど、その何か逆風が吹いた時にそこで止まらず、行っちゃうってことですね。
行っちゃうんですよ。例えばうまくいくんですよ。思考パターンを狭くしてるとできることもできないんですよね。例えばこの間私海外ハワイから帰るときに例えば自分と奥さんとビジネスクラス乗るじゃないですか、うん、で子供もいるわけですよ。ただやっぱり奥さんも寝たいわけですよ夜は、うんうん、疲れてるから子供と、はい、でじゃあ飛行機会社に隣の席が空いてる席をくれますかって、もしあんまり飛行機が混んでなければ隣の席が空いてる席にしてもらえますかって言うと、あ、じゃあここありますから、ここ隣に空いてますからこっちにしますみたいな、うん、そうなるとじゃあどうなりますか。私はビジネスクラスの運賃を2人分しか払ってないけど、隣が空いてると子供を寝かせるわけですよ。それ諦めない姿勢じゃないですか、
う
ん、
そうです。
トライしたからそこまでたどり着くわけですよ、はい、ある意味もう何十万の席をタダで使えたわけですよ。
なるほど。
まあ、実際あれですよね、そのサチンさんのセミナーに来てくれてる人でも自分がやりたいプロジェクトをずっと遠慮してたんだけど、上司にその行ってみたらじゃあやってみろって任されたって、
そうなんです、ね、
サチンさんと会って、
ね、
言ってみるっていうその気持ちだけでやりたいことができたっていう、
結構言ってみたら全然変わった人って多いみたいですよね、
うん、言ってみるということですよね、うん、英語とかもそうですよね、うん、Try なんですよね、
う
ん、
だからその要は後押ししてくれる存在って、だから要はメンターっていうことだと思うんですけど、後押ししてくれたから諦めないでいけたっていう、そういうのもあるんですよね。
だからそこでメンターの重要さがあるんですね、うんうん、自分の上司が自分のメンターであればその後押しされたらやるじゃないですか、 けど後押ししてくれる人がいないとやっぱり諦めちゃうわけですよね、うん、それが大きいですよ、
うん、じゃあまあ一つポイントの一つとして、うん、まあ、その諦めないという、
諦めないことですね、諦めない姿勢を、でそれが改善していると 1% 改善していると、その諦めないというのが当たり前に変わるんですね、うん、最初はじゃあ諦めない姿勢を持とう、うん、諦めない姿勢を持って諦めない行動をしようと、うん、ね、思考から行動に変わるじゃん、変わりますよね、はい、私は最初そういうメンターに言われて思考を持ったと、うん、でそれでホテルで行動したじゃないですか、うん、飛行機で行動したじゃないですか、それが次は当たり前になるんですよ、うん、なるほど、次からは必ず私飛行機でも隣の席空いてますかって聞くようになっちゃうんですよ、うんうん、
なるほど、まあ、じゃあ最初は初めての方だと、まあ、1回目はちょっとやってみてもちょっとちょっとうまくいかなかったとかあるかもしれませんが、うん、ちょっとずつ何回も繰り返していくといつの間にかもう絶対できるようになっていくっていう、う
ん、できるようになるんですよね、うん、当たり前に変わっちゃうんだよ、うん、最初は経験もない、うん、当たり前ではないけどメンターとかにやっぱり言われて、メンターは日々やってるから、うん、じゃあ自分が最初トライしよう、諦めない思考行動に変わった、うん、でそれができてしまうと達成なんですよ、うん、達成のサイクルに入って続くんですよね、うん、
そういった成功のサイクルに入るのに改善を、
うん、もう改善ですよね、38倍の差がつくんですよね、
なるほどですね、
小さな成功がもうすごい大きな成功に、
小さな成功が大きな成功に変わるんですよ、
う
ん、
すごくもう勇気も湧きますよね、多分諦めちゃう人って怖いと思うんですけど、
そうなんです、さっきも言ったように100円の貯金じゃないですけど、うん、これは諦めない行動のその成功の達成の貯金なんですよ、うん、増えていくんですよ、減らないんですよ、
確かにそれお金のことに関して 1% 改善だったら資産がどんどん増えていきそうですし、うん、で行動の改善っていう形だとまた行動がどんどん変わっていきますし、仕事の 1% 改善だったら仕事の結果が全然違ってくるっていうことが
全然違いますよ全然、うん、私は昔全く改善しようとしてない時の自分考えたら、改善って頭に入ってないし考えようとしてないし、うんうんうん、楽しくワクワクもないし、うんうん、今はもう改善がワクワクですよね、あ次もこういう改善してみましょうとか、スポーツでもそうですよね、私ゴルフやってますけど、ゴルフでも別にすごい無理して1日で1000球打とうとしないですよ、はい、けど今までできなかった練習をちょっとできるようにするとか、今まで行けなかった自分がもうちょっとゴルフ場に行こうとか、今までゴルフに誘えなかった仲間をまずこの5人から誘うとか、改善ですよね、スポーツでも、
確かに、楽しみながらちょっとした改善だったら楽しくいけそう、
もう楽しくなるんですよ、うん、仕事も何でも、うん、
そうですね、で、まあ、最初のそのポイントが諦めない、う
ん、諦めないですね、
でチャレンジはチャレンジにただでやると、
ただでやると、ただでやると、チャレンジはお金かかるわけじゃないんで、うんうん、
その思考パターンを変えていく上でいくつかのそのポイントっていうのがあるってことですけども、じゃあ次のポイントっていうのは何になるんですか、
次のポイントは先は諦めないというポイントでしたけど、はい、次は枠から出るということです、
枠から出る、
人間って自分の枠を自分で作っちゃってるんですね、自分の可能性を自分で狭くしちゃってるんです、うん、
自分には無理だとか、
自分には無理だとか、これ以上できないとか、これ以上は難しいとか、これはもうないとか、だからないないパターンが人間が自分で作るんですよ、うん、それなんです、例えばね、うん、今の時代ってもうアベノミクスの時代じゃないですか、うん、アベノミクスの時代ですよね、だから一方でじゃあ富裕層になっている人もいれば、うん、全くアベノミクスとかを活用してない人もいるんですよ、うん、それなぜでしょう、それはアベノミクスを活用している人は、うん、アベノミクスのプラスな情報、うんうん、うまくいってる情報を入れてるからですよ、うんうん、私はメンターとかマスターマインドで何分かったかというと、やっぱりいい仲間と出会うこと、ポジティブな仲間と出会うこと、あとメンターのその例えばなんかうまくいってる事例を聞くとか、だってメンターだってうまくいった事例とうまくいってない事例もありますけど、うまくいった事例の方がいいじゃないですか、メンターの枠から出てやれたこととかね、だからそこが事例で言うとね、ちょうどまあアベノミクスでいろんな人たちはまあ株式投資とか不動産投資とかうまくいってる人たちいるんです、で一方でじゃあ消費税とかで悩んでる人たちもいるんです、消費税がどうのこうのとかこうだとかみたいな、けどじゃあできないことはコントロールできないじゃないですか、消費税はなんか我々が何かしようとしても もうコントロールできないわけですよ。でじゃあ周りに飲みに行った時でも消費税で悩んでる人、あるいはアベノミクスをうまく活用してない人と会話してても儲かる話とかうまくいった話は出ないですよね。
そうですね。
なんかもう大変だよとか、もうあの妻に小遣い削られたとかこうだとかみたいな、そういう話聞いてたら、あ、次の日自分の小遣いも削られるわけですよ。
うん、逆のマスターマインドの真逆
ですね。真逆ですね。だからマスターマインドでレベルアップというのが、そこが重要なんですよね。私の場合はアベノミクスでうまくいってる人、あの儲かってる人と出会うことによって、あ、こういうやり方、こういう会社とか、こういう会社とか、こういうところで投資することによって資産が増えるとかね。じゃあ例えばアベノミクスをうまく活用した人で、 ある人は8500万の資産持ってたけど、彼は半年で13億にしたわけです、
半年で、
半年で
絶対無理だと思いますね。
無理でしょ、枠から出れないでしょ、そういう枠から。
いや、そこはかなりハードル高すぎますね。
ハードル高いでしょ。
一生無理だって言う人も、
けどその人ができるというのは、何人かその人を真似して同じやり方やればできるんです、
なるほど。じゃあメンターとマスターマインドの、そのもうできるっていう集団の人たちの
中に入るっていうことです。入
ってから普通にやっちゃうっていうこと。
そうなんですよ。私の話も、私をメンターとしてうまく、私のアイディアとか私がうまくいった事例とか聞いてやる人ってうまくいってるんですよね。
確かに。
けど僕とサラリーマン時代に彼ら会ってたら多分うまくいってないですよ。私ネガティブでしたから、その時は。
でもちょっと信じられないですね。
だからそういうことがあるんで、だから枠から出る。だから、よくね、私もアベノミクスの批判する人たちとたまに会いますけど、批判するのは簡単なんですね。別に批判して何か得るわけじゃないんですね。ただの評論家で終わっちゃうんです、けどじゃあアベノミクスでうまく株の投資してうまくいった人とか、タイミングをうまくゲットした人とかいっぱいいるんです、そういう人の話聞くと逆に勉強になるんですね。あ、経済ってうまくいくときに、例えばこういう緩和したときにこううまくいくとか、こういうなんかあの銀行とか日本の中央銀行がなんかこういう動きを取ったときにこういう経済がうまくいくんだとか、その事例を4年後とか5年後でも使えるんです、聞くと。
まあ、5人ぐらいのマスターマインドでいて、そこでそういう話題ばっかしてたら、そこに1人ポツンと入ったらもうその中に乗っちゃいそうですかね。
そうなんですよね、だから枠を出るというのが、その枠を外してる人たちと出会う、どれだけそういうマスターマインドを作るかなんですよね、
じゃあ今マスターマインド、悪いマスターマインドの中にいるとか、もしくは孤独で1人とか、そういった方々はまずは枠出るイコール、そういういいマスターマインドのところの枠の中に入っていくっていう感じでもあるって
ことですね。だから枠から出るとしたら、枠から出ようとしてるとか、枠から出て物事を考えている人と、もうマスターマインドという形でも出会うということですよね、仲間を増やすということですよね。
なるほど。
できるんです。一人と会うと、一人がまたすでにそういう人たちと会ってるし、だからアベノミクスでもいい情報を聞いてる人たちは豊かになってるわけですよ。だから本当に間違った人からアドバイスを聞くことじゃないんですよ。
なるほど。なんかじゃあそのある意味その悪いサイクルに入っちゃってる人もいると思うんですよ、周りに。その自分をこう下げるような仲間しかいないとか、そういう人ってどういうふうに何か見つけるとかってポイントとかあったりするんですか？
それは自分の方からも、例えば枠から出る、昔は枠から出なかったから見えなかったわけですよね、じゃあうまくいってる人って、ちょっとでもリサーチしたり、ちょっとでも見たりとか、会社にいても、あ、この人はいつも生き生きしてるとか、元気だとか、いいスーツ着てるとか、なんか上司も喜んでるとか、あ、じゃあその人とちょっと付き合ってみようとかってなると、自分もその枠から出るように、そういう人みたいなアイディアとかいろんなことできるようになるんですね。ただ私はプレゼンテーションの上手い人と出会ったら、プレゼンテーションをうまく自然にできるように変わったんです。その人招いただけですから。
じゃあもう日々の仕事のところでも思考パターンちょっと変えれば、もう見る視点が変わってくるんで、
今ま
で
変わりますよ。
あれですもんね、やっぱじゃあ会社の中でこう悪い上司ばかり気にしてたという方が、ちょっと思考を変えて、いい上司のいいところを探るような形に思考変えれば、全然そこからあとは 1% ずつ改善っていう、取れれば全然違うってことですね。
そうですね、例えばよくね、生産性が悪い人に限って夜遅くまで飲んでるんですよ。
ああ、そうなんですね。なるほど。
それで同じ生産性の悪い人たちと付き合ってるからですよ、生産性のいい人はちゃんと時間を考えて、夜早く寝て もう速いスピードで仕事を済ましてるんですよ。仕事の時間の、あの枠をうまく持ってるんですよね。だから枠を出て他がやってないことを先にやれてると か、うん、だからそういうサイクルに入るということで全く枠から出れるんですよね、うん、今までの出なかった枠からも大きく出てそういうふうにやる。だからいい情報とかいいアドバイスを人からもらうとか、うん、自分の枠だけにはまるんじゃなくてやっぱり多くの人たちのそういう枠から出てる人たちの話を素直に聞くということがすごく大きいですね、うん、
なるほど、うん、なるほど、うん、じゃあもうこの2つ目のポイントはその、まあ、枠を外す、うん、枠から出るですね。枠から出る。で、ね、でまあ、そのポイント
としてだからそのメンターとマスターマインドが重要ということですね。
うん、本当に重要なんですね。
うん、
いや本当にね、あのはっきり言ってもう全てそれだと思ってもいいぐらいですね。うん、メンターとマスターマインドで、うん、そこから繋がってるんです全部。うんう
んうん、3つ目のポイントですね。あの遠慮外すっていうポイントがあるっていうことなんですけれども、これをまたお話ししていただけますか。
そうですね。あの遠慮外すっていうのは今まで私がよく見てると、まあ自分もそうでしたけど、やっぱり遠慮の壁があるとなかなかなんかやりたいこととか近づきたいこととかできないんですよね、
うん、
なんか遠慮のせいで。
結構日本人多いですもんね。
多いですね、はい、まあ英語の勉強の時もそうじゃないですか、うん、本当は英語できるのになんか喋ったら間違ってしまうんじゃないかとか、うん、話したら間違った英語を使うから喋るのをやめようとかってなっちゃうんですよね、うん、まあ、だから諦めも入っちゃうし、うん、その遠慮が入ってるんですよね。
本当はこうしたいけど、うん、ちょっとやめとこうかなっていうのはかなりの多分年間で何回も
何回あるんだ
と思います。
だ自分のスキルをそこでまあ留めてしまうというか、うん、もう止めてしまうというスタンスですよね。
それ できるんですか、そういう。
そうな、だからそれが何かというと、うん、遠慮を外すことで、うん、大きく得られるものってあるんです。例えば私の場合は ある IT カンファレンスに行った時に、そこで初めてそこのカンファレンス、まあ、そこでいろんな日本の IT 企業の経営者たちが集まる、うん、カンファレンスだったんですけど、そこでその時に初めて、まあ、まあ楽天のね、三木谷さんがそこに来ましたと、
はいはい、
で見たそうそうたる経営者とか集まってるのに三木谷さんに名刺渡したら失礼だろうと思って、うん、名刺渡そうとしてないんですよね。
なるほど、そういう空気感が、ま
あ、空気感がなんか、あ、なんか偉い VIP がなんかもう降りてくるから、うん、もう名刺渡したら失礼かなとか悪いかなみたいな、うん、けどどんな偉い人でも誰か挨拶に来たら、うん、挨拶はしてくれるんですよ。
なるほど、
なんだとか別にじゃないですからね、
はいはい、
よっぽど国の大統領とかそういうのじゃなければ、うん、だからそこで遠慮の壁を外すということで、うん、私はもう計算してたんですね、うん、この人がこの階段から降りるから先に後ろ行ってしまおうとか。
なるほど。
だからさ、もう時間を無駄にならないように、うん、で大体そこから降りようとしてるからそこから行くだろうということでそこに行って待ってて、うん、できたら、あ、すいません私サチンですとかみたいな、ね、名刺渡したらお互いに名刺交換できるじゃないですか、はい、でその時唯一名刺交換できたのは私だけですよね、うん、
一人だけ
ですね。それは遠慮を外してるからですね。別になんかすごい涼しく何かやったことじゃないですからね、うん、ちょっと待ってくださいとか飯くださいみたいなのしてないですからね、うん、あ、すいませんとか、うん、先のスピーチ良かったですとか、今度海外でも何かあればまあぜひとかみたいなとか、そういう軽い話で、うんうん、でお互い名刺交換できるわけですね。
なるほど。じゃあまあ日本人なので遠慮する理由としてちょっと悪いかなとか、
うん、悪いとか、
なんかちょっとおこがましいかなとかあるんですけど、別にちょっと視点変えておこがましくない形での遠慮を外すっていうことから始めるとか、
うん、そうですね、
やっていけばいいってこと
ですか。そうですね。だから遠慮の壁をちょっとだけでも外すと次のステップに入れちゃうんですよね、
うんうんうん、
だって人脈もそうじゃないですか、うん、人脈でもこの人脈に僕は入ってふさわしいかという思う人は多いんですよ、
うん、
けど何かちょっと勉強したいとかこうしたいとか、うんうん、あるいはそこの人たちが呼んでるような勉強してるようなことをちょっとなんか持っていくとかってやればそれ入れちゃうわけですよ。そういうマスターマインドに入れちゃうわけですよ、
うん
うんうん、だから私はメンターに言われたのが、うん、まず遠慮は必要ないと言ってたんですよね、
うん、
文化では遠慮必要ですよ、
うん、
誰か家に来たらなんか気遣いとか遠慮とか、うん、そこは大事ですよ、
うんうん、
食べ物とかね、なんかいきなりなんかたくさん食べ物出されたら全部食べちゃうというのはそういう遠慮は言ってないですよ。私が言ってるのは仕事面での遠慮とか あんまりに思ってす持ちすぎちゃうと、うん、そういうふうに会うべき人と会えないとか、うん、なってしまうので、うん、だそこがトライすることですよね、うん
そこもじゃあ 1% ずつトライしてもいいってこと
ですか、ね、もう 1% ずつトライすればいいんじゃないですか、うん、別にいきなり三木谷さんとかじゃなくて、うん、なんかちょっとここで会ってみようとか声かけてみようとか会話してみようという人にもう会うというか今まではすごいシャイだったとか、はい、話できなかったとか、はい、だから私のセミナーでもそういう人はいたんですよね、うん、学校の先生ですごいシャイで会話しない、はい、けど私がそういう遠慮を外そうって言って、うん、その人が今上場会社の社長とメールのやり取りできるようになったとかその上場会社の社長に会えるようになったとか、はいはい、それが何かというと遠慮の壁を外したからですよね、
まあ、全然じゃあまず違ってきますよね出会いとか人脈とか全て、
うん、だから遠慮の壁を外すと今まで海外行かなかった人が海外行けてしまうとか、うん、お金を稼げるように変わっちゃうとかできるんですよね、うんこれがもう常にもうメンターとかマスターマインドでもういい、もう散々に言われてますよね。うん
結構サチンさんの場合もそうですね。すごい人脈の方とサクッとこう繋がったりするじゃないですか。それで難しい場合とかは多分見てて思うのが結構キーパーソンにまずはこう挨拶されたりとかこう繋がったりとかしてっていうこともあるなと思ったので。
そうですね。あと大事にもしますからね。感謝もしますし。うん例えば誰かに私が大切にされたらその人を感謝したいし、うん、その人にお礼もしたいし、うん、だから感謝の気持ちも持ちながらそれをやっていくというのは、うん、そこを忘れないということですよね
遠慮を外す場合もこう遠回りじゃないけどこう間接的に届いていくっていうようなことでも
あもう全然いいですね全然いいインダイレクトでも全然いいですね、うん、だからもう直接じゃなくてもその人が誰かしてるキーパーソン経由行くのもいいし、うんうんうんそれでいいんですよだから例えば英語をなんかいきなりすごい人と英語を喋る前に英語を友達作ってそこでちょっと会話するとかで慣れてやるとかでもいいんですよね、う
ん、やっぱりその日本人って遠慮ってすごいやっぱみんなすると思うんです
よねすごいありますねそれはかなりの大きいマイナスポイントになってしまうんですけどだから遠慮しないことですよ
やっぱそのサチンさん見てるとやっぱ少し違うなって僕が近くで感じるのはやっぱその遠慮しない理由として相手に必ずメリットを与えてると思うんですよだからその自分のためにやってるって思っちゃうと結構人って遠慮しちゃうのかなと思っていて、うん、だそこもすごいポイントなのかなって思います。
だそこも意識していけば相手のためにという相手のために何できるかという、う
ん、なるほどじゃあ会う時例えば会う時はこの自分のためっていう感覚じゃなくて相手にこうどう喜ぶ込んでもらうかとか、まあ、そういったことを視点に置きながら思考パターン変えていくっていうのが最初一歩目としてはいいってことですかね。
そうですね、うん、だから相手に何をしてあげれるかとか、うん、相手に何をギブできるかとか相手になんかすごいことできなくても、うん、じゃあ相手の好きな食べ物とかなんか買ってあげてなんか事前にそれを渡すだけでも気持ち変わるじゃないですか、
うん、いやね招き猫はなるほどと思いましたよやっぱ
けどそうなんですよね、うん運気がいいって誰も好きじゃないですか、うんうん、お金持ちでこそもっとお金持ちになりたいわけですよ、うん、だってビル・ゲイツみたいな人でも、うん、招き猫渡してみてください絶対置いてますよ、うん、必ず、はいはい、さらに富を継続させたいから、はいはい、で覚えてるんですよこれは日本から誰々さんが持ってきたという、うん、覚えてるんですよ印象に残ってるんですよ、うん、あなたが招き猫持ってきた人かみたいな、
うん、そうですね
そこも遠慮外してるじゃないですか、はいはい、その人のテーブルに置けるものを渡してるということです、うん食べ物だったらもう食べて終わりですからね。
素晴らしいですね。
そうですね。そのちょっとした考え方は本当その思考のパターンをちょっと変えるだけですごい大きく変わるっていう。
大きく変わりますよ。やっぱり印象に残るというかね。だから遠慮の壁を外すっていう。う
ん、じゃあ、今そのじゃあ思考パターンを変えていくポイントとしてじゃあ3つ目は遠慮を外すというお話をして。いただきました。でここから次はじゃあ行動パターンを変えるという方法のお話をしていっていただきたいんですけれどもちょっとここでまた長くなってきてしまったので、次は次回の動画にさせていただきます。で、まあ、最後にもう一度まとめたいと思うんですけれども、まあ、今回ですねお話サチンさんからお話しいただいた話は、まあ、そのメンター、マスターマインドを手にするために、まあ、その行動パターンと思考パターンを変える必要があると。でその中で、思考パターンの変え方ですね3つご紹介いただきました。まず一つ目が
諦めないこと
ですね。諦めないこと。
で枠から出ること。
枠から出る。
それと遠慮の壁を外すことです、
ね、遠慮の壁を外すですね、はい、まずこの3つを、
この3つですね、ですね、まずこの3つを、はい、ちゃんとすることで、うん、もうメンターとマスターマインドの考え方にすごくもうどんどん近づけられるので、うんうん、そこはもう変わりますね。
そうですね、はい、でまた次回もっとすごい内容をお届けしていくので、楽しみにお待ちいただければと思うんですが、今回もですねまた見ていただいた内容をアウトプットするっていう意味でもまたコメントを、ご記入いただければと思います。動画の下にですねフォームがありますので、そちらにコメントを入力して、お送りください。でお送りいただいた方にはですね、特別なプレゼントが、サッチさんからですね用意していただいてます。で今回その88日間で、理想の人生を実現するという内容なんですけれども、中にはその88日間で理想の人生を実現するというのが少し長いなって感じる方もいるかもしれないので、今回はサチンさんから特別に、スピーディーに理想の人生を実現させる方法というプレゼントをご用意いただいています。こちらもすごく楽しい、本当にサチンさんがいつも言ってるように楽しく成功できる方法なんで、ぜひご覧になってください。
だって早くね成功できないと楽しくないじゃないですか、ね、1日でも早く成功できるように、私みたいに私も早くその成功を手に入れたんで、ぜひそのメンターとマスターマインドでやっていきましょう。
では今回ですね、ここまでですね。じゃあまた次回の動画を楽しみにしていただければと思います。ではよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。深さというところにもうどれだけ気持ちよく入れるかというところがすごく大きいんで、どういう人脈と付き合うべきなのか、どういう人脈と付き合わなくてもいいのかっていうのがあるんですよね。
分析もする
、分析まで
佐藤さん分析
しますよ。今はね、そ
う、実はプラスの人脈であったりっていう、
もう2ヶ月でいい友達になってしまう自信あるんで、
次のいい人脈をこう引っ張ってくるというか引き寄せてくるっていうのすごい、そういった波動のところに行き着くように判断していってるということで、じゃあ波動ってちょっと分かりづらいんで、なんか判断するようなポイントってあるんですか？
例えば自分がね美味しいものを食べたいと、美味しいものを食べたいときに